マネー。西山孝四郎のマーケットスクエア。
こんにちは、西山孝四郎と。
こんにちは、マネースクエアの津田貴美と。
こんにちは、アシスタントの脇林理香です。ここからの時間はザ・マネーフライデー、西山孝四郎のマーケットスクエアをお送りしていきます。さて、この時間の日経平均株価ですが、268円27銭高い 29,394円99銭と年初来高値上回っての推移となっています。連休です、先週は1回お休みだったんですけれども、うん、買い材料売り材料もろもろありましたけれども、
日本株高いですね。
そうですね。
どうしたんですか。
29,400円台、もう半ばにやってきましたと。
バフェットさん効果ですか。
うん、円安、現在ドル円は130円の5859あたりで、まあ、円安もあってというお話ですが、
まあアメリカの方でね、まだ金融不安が終わってなくて、昨日もね、まあ、また危ない危ないっつって、はい、急落というか暴落してる株があるんですけど、うん、まあ、こんなもんあんまり収まらんというかですね、
はい、
チャールズ・シュワブがやっと、これから金利上昇に対するヘッジするっつってね、デリバティブ使って、
はい、
今頃何言うとるんやと、うん、もう 4% も 5% も金利上がってから一体何やってんだっていう、そのぐらいね、
はい、
もうどっぷりこのリーマンショック以降もうそのバブルに使ってたんでね、低金利と、もう感覚が麻痺しちゃってるんですよ、
はい、
でこれ一回もね、 FRB っていうのは金利上昇になったら金融機関のポートフォリオとかね、あれがどうなるかというのを一回もストレステストやったことないんですよ。そんなもんね、日本の金融機関でやったら大変なことになるから、
はい、
絶対できないし、それがあるから上田さんも金利上げられないと、うん、いうことなんですけど、まあ、それって何よと、
はい、
結局金利上がったら、まあ、中央銀行バブルはもう終わったってことなんですね、
うん、
ただ今のところ利下げにはまだ行ってませんので、
はい、
もう利下げっつったらもう何ともならんと、企業業績も悪いし景気も悪いからっつって、うん、当局がね参ったするとこなんだけど、まだ利上げ停止期間がこれからあるじゃないかと、
はい、
いうことでね、まあ、のんびりした相場になってんだけど、うん、水面下ではもう MMF に全部金利、
はい、
アメリカの米銀のね、セービングローンって日本でいう定期預金、
はい、
預けても二束三文の金利しかつけてないんですよ。そんな 4% 以上もあるね、MMF に行こうと、うん、アップル銀行でもいいわと、
はい、
いう人ばっかになってきて、で預金から預金がどんどんどんどん抜けてるという中でね、まあ、フリーランチで 4% 入るんだから、無理してこんな景気サイクルの端境期に株なんかやる必要ないんじゃないかっていうのがね、冷静な人の意見なんですけど、まあ、日本の方はバフェットさん効果で日本株買いやと、ほんま買いやという話なんですけどね、
まあ、そうすることによって MMF に動くことでね、こう地銀の経営自体もどうなるんだということで、地銀の不安定はずっと。そうですよね、
なんで潰れてるかって言ったら、米銀が資金繰りが、手元資金がないんですよ、
はい、
あるいは持ってる債券売れないとかね、うん、でとにかく現金がないんで潰れちゃう。だからよく黒字倒産っていうのはそういうことなんだけど、今日ちょっとちらっと触れるバフェットさんは資金繰りの全く心配のない人なんですよ、うん、だからキャッシュウッドとバフェットの違いっていうのは、キャッシュウッドさんは毎日資金繰りやってんだらんのだけど、バフェットさんは保険の解約が来るまで、うん、いくらでも株持ってられるっていうね、
はい、
まあ、そこのところの違いかなっていう気がするんですけどね、
うん、そして為替の方も津田さん、まあ、FOMC そして雇用統計 CPI と経て、結局今のところドル円130円の6364あたりということなんですが、
まあ、株もリスク資産もゴールデンウィークで行ってこいでしたから、
はい、
でゴールデンウィーク前にドーンと1回上げて、
で、ね、
まあ、日本でいうゴールデンウィークで1回下げて、
うん、
で底値にして上げて、で、まあ、起きたらまたその連休前のところにあったと
日替わりに
休みで、まあ、よかったなという感じの方が株の方多いかと思うんですけど、まあ、FOMC ではですね、当局はとにかくハト派しては見せない高と、ただ市場はもうハトと、この辺のまあ誤解なのか乖離なのか分かりませんが、でそこで、まあ、5月で打ち止めだろうと、利上げ打ち止めだろうと、早ければ9月からとかちょっと前倒しでいくんじゃないかということで、一応ドル安で4月28日の上田日銀ということで、これはまあ基本的にはハットのハットということですから、ドル安円安が続いて、 まあ、ドル円がとにかく、まあ、西山さんが表現するには眠たい相場かもしれません、うん、でまあ本当にチャートから見てもおそらくしばらくレンジで過ごすだろうなというふうに思うんですが、
はい、
まあ、逆に、この辺で、トラリピなんか仕掛けてもいいかなというのはドル円の状況
かな、まあ、だから上田さんが何か変更するまではこういう円だけちょっと特殊事情と世界中ね、うん、日本だけ違う政策やってるわけだから、
で大円通貨強くて、うん、でドルが安い弱いんでタイドル通貨が強くて、まあ、特に州所なんかはニュージーランドドル円とかですね、メキシコペソなんか上げてるというのがありますけど、
はい、
まあ、ただ、まあ、デッドシーリングの問題とかバイデンさんがですねサミットに来るとか来ないとか、
うん、
まあ、国内事情で来れない、まあ、どっちかをリモートにしたらいいと思うんですけどまあ、そういった問題で6月早々にはまたデッドシーリングとか出てきそうだなという感じですね、
うん、ずっとその状況がねくすぶったままの期間が続きそうな感じがしますが、この後しっかり伺っていきましょう。この番組 YouTube でも同時配信しております。資料もご覧いただきながらお楽しみください。動画については番組ホームページをご覧ください。そして投資についての質問なども随時受け付けしております。ザ・マネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきます。この後4時までお付き合いください。この番組はマネースクエアの提供でお送りします。
番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です。
アシスタントの杉浦舞です。
金曜午後4時は1週間の世界と日本のニュースがわかる町田哲の深掘り。
気になるニュースをとことん掘っていきます。
激動する時代の中で確かな視点を持つためにも町田哲の深掘りぜひお聞きください。
八木ひとみです。かぶりつきマーケット情報局は坂本慎太郎さん、スパローズ大和勝孝さんをはじめ多彩なゲストと一緒にお送りする個別銘柄情報満載の番組です。トークは緩いけど中身はしっかり、一度聞いたら癖になる。毎週金曜夕方4時30分から生放送、よろしく。
マンスリーポッドキャスト番組耳で聞く後藤達也ノート配信スタート。経済を分かりやすく面白く偏りなくをモットーに取材活動を行っている経済ジャーナリストの後藤達也さんが世界の経済の潮流とキーワードを解説します。詳しくはラジオ日経のサイトポッドキャスト一覧をご覧ください。
マーケットサイン、
マーケットサインのコーナーです。まずは現在の主要通貨ペア、ドル円が134円の6263、ユーロ円が147円の1014、ユーロドルが 1.09 の2629での推移となっています。ではここまでの為替の振り返り、津田さんお願いします。
はい、まあ、振り返りとか先週番組お休みでしたから、うん、はい、そのゴールデンウィーク前後の動きをちょっと振り返りながら見ていきたいなと思うんですが、まず資料1、カレンダー、これは日本のカレンダーを中心にしたんですけど、まず28日、植田日銀がここでスタートということで金融緩和継続、まあ、出口はすぐにはないだろう、下手したらもう年内動かないんじゃないかということで
動かないし動けねえし、アメリカから言われた通りだから別に自主判断してるわけじゃないんですかね。
まあ、ここで日本が動いたら大変なことになるということですから、本当に最終レースでどこで出るのかということですけど、ここで円売りトレンドが一応起点になったと。
はい、
で5月1日がメーデーで、2日は RBA、オーストラリアの中銀で、ここは想定外の利上げということで 0.25、まあ、オーストラリアは鳩に触れたり鷹に触れたりということで、
あれちょっとびっくりしたね。でもね、
まさにサプライズで1回ドーンと上に上がったんですね。でただちょっと上に行き過ぎたということで、反省相場修正相場ということで下げてきたというのがあります。で、まあ、3日挟んで4日は、日本時間の4日未明には FMC で 0.25 の利上げというのは一応コンセンサス通りで、先ほど言ったように当局高で、まあ、市場参加者がハトということで、この辺が非常に乖離があるということで、まあ、この辺は、まあ、上には多少いったけれども、うん、4はちょっと下と。で同じ日に ECB、0.25 の利上げということで、ここはですね、まあ、市場中銀の中ではとにかく高であると、まあ、ラガルドさんなんかも非常に高で、
ラガルド急に高派になってきたね最近ね、
まあ、もうまさに磨きがかかったという感じで今日本に来られてるんですかね。
あ、そうなの。日経新聞インタビューに行ってたもんね、そういや。
まあ、G7 の図書の、
あ、そうかそうかそうか。
中銀の会合で来ているということですけど、まあ、追加利上げをしたということで、来ました。ただユーロはそこで、まあ、セルザファクトという感じでしょうか、知ったりしないということで一回下げたという動きになりました。
はい、
で5日に出たのが、アメリカとカナダの雇用統計、この辺は非常に雇用は堅調盤石であると。だったらこれもう利上げ打ち止めじゃないんじゃないかということで、なかなかですね解釈しづらいところですけど、 まあ、株が堅調にここの辺で動いてきたということで、特に8日9日このあたりで、大円通貨が上にどんどん向かったっていうのは株とリンクして動いたというのがあります。で水曜日、CPI が出て主要品目、わずかに鈍化ということですけど、 FRB が見てると注目してるというふうに言われている住宅以外のコアサービス、これが、まあ、顕著に鈍化したということもあって、ここで、まあ、打ち止め観測が向上していて、まあ、5月で打ち止めで、まあ、ずっとこの辺は利下げはどうか分からないけれども、その辺は、空中で動くだろうというのが市場の見方で、昨日 BOE があって、これも 0.25 の利上げで、ここでは追加利上げをしたということで、まあ、ECB に続いて、BOE も高であるというのがあります。まあ、この辺ヨーロッパがですね、本当に高に動いて大丈夫なのかというところもありますけど、まあ、この辺が非常に顕著に分かれてて、で、次は日銀なんかは逆に鳩の方に触れてると、で FRB も相対的に言うと鳩の方に見てもいいのかなという感じで、この辺がちょっと分かれてきつつあるかなという感じがします。でそこでですね、見たいのがドル円で、まずこれも繰り返しながらシーズナル見ていくとですね、やっぱシーズナルとテクニカルでファンダメンタルズ、この辺三位一体で見なければいけませんけど、丸2番、まあ、4月から7月まで基本はもう行ってこいで、まあ、大体こんなことがジグザグというのが多いというのが過去の傾向ではあると。で5月は上旬に、まあ、初旬といいますか、一回ドンと下げるというのはゴールデンウィークなんかに下げやすいという傾向があるということの調査ですけど、まさに今のチャートとよく似たような形で一回沈んで戻してジグザグという感じで、おそらく方向性はですね、しばらくはちょっと出ないというか、見定めているような、見極めているような時間帯かなという感じがします。ちょっと先で言うと気をつけたいのは、これも繰り返しながら言いますが、8月とかいうのは気をつけたいなというのがありますが、そこまではちょっとジグザグという感じかなと。でチャートを見ていくと丸3番、まあ、これもですね、まさにもう眠たいというところで、一回ドンと打ち上げて200日 MA を超えていったんですけど、まあ今年に入ってこの200日移動平均線の壁ということで、なかなか上に行きづらい、押し負けて、で今は21日の MA ですから、約1ヶ月の3箇所の平均コスト、
だけどこれね、アメリカの金利の動きからしたらもうちょっとドル円下げてもいいんだけど、貿易赤字の分実需の円売りの方が、ね、勝ってて、ね、まあ、こういう相場になっちゃうんですよ ね
円がまさに安くなって引っ張っていると、まあ、ドル安円安が続いて今どっちにも行きづらいということで、135円を挟んで、まあ、上はですね200日移動平均線ですから137円ぐらい、ここを突破するにはですね、ちょっと今勢いがどうかなと、かといって下もですね132円のミドルぐらいが硬いかなということですから、132円50から137円、この辺をコアレンジ主戦場というふうに考えてもいいかなという感じがします。しばらくはですね、この辺の景色はそう変わらないと個人的には、思ってます。でちょっと変わるのがニュージーランドドル円丸4番で、シーズナルでいうとですね、5月が一番、まあ、春先でいうと、こうへこみやすいということで、特に5月押し目買いを狙った方がいいんじゃないかということも M2TV なんかで言ったんですけど、今年はちょっと前倒しで動いたような感じもします、で6、7にかけては強くなるということですから、まあ、押し目買いとか打診買いというところを狙いたいなという話をしたところが丸5番、ニュージーランドドル円の冷やしを見ると一回ドーンと吹き上げたっていうのが大きな要線があるのが、これがちょうど日銀の時ですね、4月28日で円売りトレンドで上げて、でそこで引っ張られて、でニュージーランドで特にですね材料が出たわけでもないと、いうことです。
昨日でもドル高っていうのは結局何なのあれは。よくわからん動きでしょ。
よくわかんないんですよね。まあ、買いが多かったんでしょう。買いが多かったら買われる、売りが多かったら売られるということで、
名言ですね。
買いが多かった、ニュージーランドドルに関しては、まあ、今日はまたあの不動産の話は後で本編でしていただけると思うんですけど、まあ、特段ですね、大きな材料というのはないですが、今月24日が RBNZ ですから、このあたりはまあ利上げ、もしくは利上げこの辺で打ち止めじゃないかということもありますが、チャート的には200日移動平均線をどんと1回超えて上に行くかなと思ったところが、もっぺん下値固めをしていると。で200日移動平均線がだいたい84円の30、ちょっとここを今割り込むかどうかというところできているところですけど、下ではまあしっかりしてるかなという感じで、下が押したとしても83円ぐらいで、上はですね去年の12月レベルの87円のミドルぐらいまで見ていいかなと思うんですが、まあ、5月ですからもう一旦下があっても、いいかなというぐらいで、ちょっと打診買いとか、 いうことでも面白いかもしれません、はい、であとは丸6番5ドル円、うん、で OG に関してもですね、ニュージーランドドル円と同じようにこの5月にはへこみやすい下がりやすいというような傾向があるんですけど、はい、丸7番の、冷やしチャートを見ていくとこれもですねジグザグということで、まあ、じりじり上げてまた戻して、という感じで今90円、この辺は意識して動いて、で90円割り込んだら、まあ、基本的に押し目買いのところで、ちょっと深押ししても88円の42ぐらいで、200日 MA っていうのは92円。このあたりはちょっと上値が重いという感じでしょうかね。うん、で、まあ、さっき言ったように、RBA は高ということですから、ただ、市場の見方はですね、そこまでは、続けることはできないだろうと。
ちょっとドスンと落ちちゃってるんだけどさ、なんかよくわからないぞ、
ね。まさにこれを解説しろってさっき言ったようにですね、難しいんですよね。
売りが多かった。
売りが多かった。買いが多かったぐらいしかないんですね。まあ市場ですから、まあ、まさに知ったらしまいということで一回材料が出たらしまうということでしょうね。でまあただその辺は相場についていくということですがチャート見ながらですね、いけばいいと。
でも相場についていったらむちゃくちゃやられそうだけどね。
勝ってやられ打ってやられということですけど基本ねやっぱりテクニカルとシーズナルとあとファンダメンタルズこれが合致して初めてエントリーということですから、まあ、5月は僕は買っていっていいと思うんですよね。あんまり 長いせずということでいくならばで92円を超えていくような勢いっていうのもちょっとないかなというふうに思うので基本は細かく、利食いながら逃げていくというのがいい、というふうに思ってます、
うん、ちょこちょこやってないとしょうがないよねこんなんね。
まさに今の時期はですね、まあ、もっと大きく言えばこの、5月から、10月末まではですね我々の商売っていうのは上がったりですから
上がったり、
まあ、一回休んでてもいいんじゃないかという話もありますが、まあ、
高校野球の今夜聞こえる頃にはどすんどくると
そうですね、まあ、そこから初めてエントリーでもいいですし、まあ、無理をしないというのが一番いいかもしれません。で、丸8番でいうとカナダドル円これに関してはですね季節的に言うと5月はそんな下がらないっていう傾向過去の傾向ですね。で6、7とじりじりと、上値を切り上げていくあくまで傾向があるということ、うん、でそう見ると丸9番のカナダドル円の冷やしチャートを見てみるとこれもまあ似たようなクロス円ですから100円を意識してちょっと割り込んでるような状態で200日 MA が、だらだらちょっと右肩下がりでこのあたりが101円の84、まあ、ここを超えていくにはもう一つ材料が足りないなとで下は98円ぐらいですから下はしっかりしているということですから、まあ、シーズナルに従うならば安値が来たら打診買いを締め買いでもいいのかなという気はします。でこのカナダドルつながりでいくとドルカナダこれはですね逆の動きといいますか、まあ、春先に高値をつけてから、うん、で夏場にかけてだらだら下げていくと下げていきやすいというふうなチャート形状で、まあ、こういうふうなシーズナルで 見た上で11番ドルカナダの冷やし見ていくと一、まあ、回200日 MA 割り込んで下に行くかなと思ったらまた戻ってきたと、で 1.35 あたりでまた上値が重いかどうか、まあ、基本は上値重いと思うんですね。上げたとしても 1.3681 で下げていくには 1.33 割り込むかどうかということ、が条件になってくると思うんですが基本は、まあ、冷やしレベルでも、まあ、デッドキャットバウンスといいますか、まあ、戻り売りということでいいのかなという気はします。で、まあ、丸12番で言うとやっぱ中央銀行の会合スケジュールこれは睨みなら、見ながら行かなければいけないんですがやっぱり直近来週は18日、BOM メキシコ中銀の会合があるとでその次の週は24日これが RBNZ ですからこのあたりは注目というところではあります。で今メキシコペソ円がですね非常に美しい形というか綺麗な形をしているんですね。これが丸13番のペソ円の冷やしのチャートでじりじりと上昇バンドを置くということで、上げてきて、う
ん、これだけだね綺麗なチャート
まさにこれぐらいですね、うん、で、まあ、多少の、修正とか調整とか反省相場っていうのはあり得るかもしれませんが、まあ、7.5 ぐらいっていうのが大体21日 MA ですから、まあ、ここぐらいまでが、いっぱいかなと、まあ、大きく下に沈んだとしても200日移動平均線が 7.14 ですからまあ、この200日 MA の方向性ベクトルを見ればですね大体通貨の方向性っていうのが大体推測できるということですから押し目買いとでいいと思います。でこれも日足だけじゃなくて週足見ても非常に綺麗な形をしてるんですね。丸14番まさにジグザグということで、まあ、下にサポート帯があって跳ね上げてで上でちょっと抑えられてという教科書通りの動きをしてます。で大きいのがこの黄色の丸印だったチコスパンが上に抜けるという好転サインが出てるってことはですね基本はやっぱ上を目指していくというふうに見ていいと思うんですね。ただ BOM も、いつまでも利上げをしていくっていう、まあ、連続技でやってますが、まあ来週ではその辺で、まあ、利上げ打ち止めじゃないかというような話もあるんですがただチャートの形は非常に綺麗ということですから、まあ、このあたりは、 乗っかってあげてもいいんじゃないかなと。
メキシコ人は景気いいんですかね。今難民とか押しかけて大変なことになってるし、なんかあの辺だとか中南米の方って私が聞いてる限りはね、ほんまに景気のいいような話ないんだけど、まあみんな権利取りしてるってことでしょうね、これね。
逆に株価の、株価マーケット見ていくと、この中南米とかですね、後で言うトルコなんか非常に今いいんですね。
うん、逆にね。逆にトルコはこれ選挙があって、来週の月曜日がその結果によっては窓開けで始まるからって、みんなブローカーだとか FX 会社の人冷や汗かいてますけどね。
ちょっと今週から気をつけなければいけないなと思うのが、まさにおっしゃる通り丸15番で、14日、まあ、母の日ですけど、
ここに
母の日にトルコ大統領選挙、まあ、議会選挙もありますけど、まあ、要はこのエルドアンが今ちょっと劣勢に立ちつつあるんじゃないかと。
なんか野党のあれが急に直前に降りちゃったからね。
このインジェシっていうのが降りて、まあ三つどもえですけど、おそらくですね、このエルドアンとクルチダルオール、まあ、アナウンサー泣かせの、名前ですけど、でこの方と一騎打ちだろうと。でまあよくありますけど、海外、例えばパリとかですね、まあトルコ以外のところでエルドアン支持派と、クルチダルオール支持派と、ちょっといろいろ暴力沙汰になったり、もしくは、まあ、恩師っていうのはおそらくですね、反エルドアンということで、エルドアンが嫌だという方がこっちに流れてくると思うんですよね。そうすると、この14日は、50% を共に超えない可能性があると。で、得票率が 50% を超えない場合は、28日に、上位2名による決選投票が行われるということなんですね。ただ、まあ、それでもですね、丸16番。西山さん言われた通り、日本時間の15日月曜日早朝、だいたい午前6時ぐらいがだいたい大勢判明なんですよね。
これね、ブローカーはね、カバー取れないと思うんだよね。特にまあこれ野党が勝つとね、金利が上がるんじゃないかっていう話で、でトルコ買いだという話があって、窓開けてくるんだけど、レート出せるのかと。
これはですね、平日は月曜日ですからオープンで、ちょっと当初もちょっと遅いんですけど、平日でもこの6時前後っていうのは結構動く、まあ、薄い時間帯ですから結構上下に動いてるんですよね。なので、それを見たらやっぱ15日早朝はやっぱ注意した方がいいということですね。なのでトルコを持っておられる方っていうのは、自身のですね、シミュレーションなんかをして、どれぐらいでまで自分が耐えれるのかどうか。
まあ、ただほとんどの人が買い持ちしてるらしいから、
もうほとんど
そうですね。まあ、野党が勝って上がる分にはね、別に何も困らない。今回のイベントは。
はい。
で今はトルコのイスタンブールなんかも、イスタンブール100なんかもかなり、じりじり上げてきてるということで、これどういうふうに見たらいいのか。だから
その野党候補が降りて、まあ、エルドアン危ないんじゃないかということで、それを交換してね、はばかってるって、まあでもわからないですよ。
けど、まあ、不思議なもので、エルドアンはとにかく金利を下げろ下げろと。で、クルチダルオール氏は、エルドアン大統領により一連の利下げによってトルコリラが急落してインフレ率が急上昇したと。CPI がこれですね、ガクンと落ちてますけど、これもフェイクじゃないかと一時言われて、
これ、ね、実際には倍だって、エミンさんも言ってますけどね。
これはまあ、おそらくちょっと修正してるんじゃないかということで、
どこにも修正してますから、上がらんようにね。
でまあ、これだけの、下がるので、正当的な金融政策へと戻すということを言ってるので、まあ、その辺が一応株価市場は好感しているということでありますけど、繰り返しながらやはり15日早朝このあたりは気をつけていきたいということで、
まだ17番、はい、株上がるっていうのもまた変な話ですよ。
ちょっと今までマーケット全体にですね、ちょっと不思議な動きをしていると。で、当社でもお知らせということで、トルコ大統領議会選挙実施に伴う相場変動にご留意くださいということで、はい、このあたりはですね、まずやっぱり、まあ一か八かで買ってみるんだということは、これはちょっと避けていただきたいなと、
うん、
でやっぱ守り重視ということで、キャッシュポジションとか、あとはロスカットレベル、この辺を、繰り返しながらシミュレーションなんかで、自身でどれぐらい耐えれるかというのを見た上で、月曜日迎えて、でいつも相場そうですけど、イベントドリブンじゃなくて、出てから方向性が出てから乗っかっていくということでもいいと思うので、まあ、この辺は無理せず、
はい、
じっくりとニュースを見ていただければなというふうに思いますね。
わかりました。さあ、そして西山さんの方からは、預金から MMF への流れが止まらずと、
はい、まあもう津田さんがね、まあ、あんまり営業妨害になるとあれだけど、無理する必要ないんだと。アメリカ人からしたらね、
はい、
MMF とかね、うん、まあ、あるいは短期の国債を買いや、 4% とか 5% 金利入ってくるんだから、何もね、こんな景気サイクルの利上げだ利下げだと、あるいは停止だって言ってるややこしい時にね、別に株をやるその意味はないわけですよ。だけど、まあ結局どういうんですか、ないんだけど、まあやりたい人がやってるというだけの相場になってるね今、はい、一般人はあんま参加してない。で、職業的にね、我々みたいにやらなきゃいけない人はやらなきゃしょうがないんだけど、今全然無理する必要はないと。むしろね、下げた時に買いたいと思っても、今消耗してると、やれちゃって資金がないということに陥りやすいということですね。で、まあ、CPI 待ち、CPI 待ちと、ずっと言って、それが相場をやらん理由になってたと。じゃあ、で、CPI 出てね、わーわー動くんかって言ったら、別に出た直後も何も動いてない。
待ったらまた次。
そうそう。で、次何待ちなんだと。やらん理由探しとる相場かいと。で、まあ、これはね、インフレが鈍化しとると。いう話になって、で、まあサービス価格も下がってきたし、まあ不動産だけが何だ、家賃とか高くてね、まあちょっと粘着性なんだけど、ただこれを見てガンガン、利下げに行くような数字が出てるわけじゃないんで、まああれなんだけど、ただね、向こうで言ってんのはね、こんな CPI、 さっきのトルコの CPI もね、実際の半分の数字で政府が大本営発表しとるんですよ。で、アメリカの方も CPI っていうのはもうフェイクデータだっていうことを、まあ一部の人はずっと言ってるわけですよ。だけど、印刷されてプリントされた数字に、今まあ特にアルゴリズムとかそういう文言で反応するファンドも多いんでね、まあ動くんだけど、これね、結局インフレ率の計算式を変えちゃって、要するに、めちゃくちゃ借金持ってるもんだから、金利なんか上げられない、国債の利払いでね、税収の何十パーみたいな世界になっていくわけだから。だから、あえて CPI をね、低く出るような計算式にしてるんだけど、実態はその2倍あると。で、2倍どころかね、実際どうなってるかっていうのはね、3ページ。これボルカーさんが短期金利 20% まで上げた1980年代にアメリカが出してた CPI の計算式に今のデータ入れると、これね、ちょっと正確な何パーセントっていうのをちょっと忘れちゃったんだけど、この青い線が出てる80年代ベースのその計算式で計算した今のデータ入れた CPI なんですよ。そうするとこれ、わけばやさん 13% ぐらいあるじゃないですか。まあだから実際に発表しとるね CPI と全然釣り合わんと。まあ倍以上実際にはインフレだと。そりゃそうでしょ、こんだけ物の値段上がってんだから、給料も上げろな、労働組合の運動が活発になってるしね、どこもね、そういう状態になってんだから、こんな CPI ね、小学生が考えたって嘘に決まっとると。言うんだけど、まあ、それを見て FRB は動くっていうふうになってんで、まあ、こんな感じになってると。いうことですね。だから、ポストトゥルースと言われてね、久しいんですけど、要するに世の中は新聞に載ってるとかテレビで報道されたものが真実だと一般の人は思ってるわけですよ。国が嘘つくわけないという話で、まあ相場を動いてるってことなんだけど、裏を返せばこんなもんがお寒い事情だと。でこんなもんならね、金利なんか FRB も当然こんなもん知ってますから、下げられないというのが今の現状なんですよ。利下げなんかできるかと。で、その裏のこの CPI を見てるピーター・シフさんはですね、米国は2008年よりも悪い金融危機に陥っているということですね。で、この政府が支出をやめない限りインフレはさらに悪化するんだと、金融危機も悪化するという話でですね、で、多くの企業、不動産市場、特に商業用不動産に携わる多くの人々が、2年、3年、4年、5年前に本当に低い金利でお金を借りたと。しかし、金利が高ければ高いほど、そのローンが満期になった時、ローンを組み替えるだけのための資金調達できないって、なんか借り換えができないってことを言っとるんですよ。まあ、だから、ゼロ金利に踊ってね、バブルだけバブってですね、宴の跡が待っとるということですね。で、それがいち早く来てるのが、 この今の金融危機っていうのは次商業用不動産だとかね、はい、あるいはシャドーバンキングファンドとかそういうなんの問題に飛び火してくるとイエレンも言ってるんですけど、5ページ昨日はパックウエストの株が暴落しましてですね、なんじゃこらちゅうほど、うん、これナイアガラの滝じゃないですか、もう
行からそう
ですねそうね、まあなんじゃこらというふうになってると。で、あとはね、世界の、高級不動産価格がちょっと下がってきたと、ここに来て。で、ニュージーランドっていうのは、核弾頭が世界中で唯一飛んでこない国なんですよ。届かない、ここだけ。だから、ハリウッドの芸能人から富裕層からみんなニュージーランドに別荘を持ってるんですよ。
ニュージーランドの地価なんかマンハッタンよりも高いところも。
うん、ニュージーランドはね、人間も優しいというか、まあ、同じオーストラリアと比べるとかなり温厚な感じで人気あるんですよ。で、まあそれがまあ下がってると、ただ歴史的に一番盤石なのはロンドンの不動産でね、はい、これは逆に実物資産買いだということで一部の富裕層が最近買い漁りまして、それはねアラブの王様ですわでロンドンだけ逆にちょっと目先は上がったりしとるというね、変なことになってる、ね、次の6ページ、これはなんだ、デイリー新潮に経産省の富士山が書いてるんだけど、金融危機は違う顔でいつでも現れるんだ。まあ富士山言っとるのは1930年代みたいになるとは言わないけど、もうそれに近いノリだろうということを、まあ、言われているということですね。で、その次の記事が、まあ、大体こういう何かを破壊するのは、いつでも金融当局なんですね。バブルだけバブらせといて慌てて金利締めると。で、バブルがクラッシュすると。で、今回このチャートによると、まあ、今、銀行のね、危機が起きていると、アメリカで。いう話で、まあ、いつでもやってることは同じだなと。で、7ページ。これ日経新聞の記事か。コーネル大学の先生が、まあ、FRC 破綻は銀行危機の終わりではないと、始まりに過ぎないと、まあ、その通り昨日も下がっとるということですね。で、僕はびっくりしたのは、ほったらかし投資かと思ってる、UAE の王族投資会社。ね。が、なんだっけ、アメリカの株をショートしとると。えって、持ち株売ってるだけならいいんだけど、ショートしとるっちゅうんですよね。で、要するにバリエーションが高すぎるのと、利下げ、姿勢が、バリエーションの改善と、まあ、まあ、もっと下がらなかわん言っとるわけですわ。で、何やってるかって言ったら、短期米国債へのシフト加速と。そりゃそうですよね。金利が 4% 以上入ってくんだから、まあ、それ取っとったらいいわと。で、マネーマーケットファンドが、これ前にも伝えたと思うんだけど、急にマネースクエアさんのセミナー画面になっちゃったんだけど、今日はこの後私、マネースクエアさんで月例のセミナーやるんですけどね。これ、MMF がガーッと増えてるんですよ。で、これってあんまりいい現象じゃなくて、マネーマーケットファンドに金が入ってくるっていうのは、リーマン前もね、コロナ前もわーっと増えてるんですよ。だから、もうほんといびつな構造で、なんか米銀が結局まともな定期預金の金利、キャッシングはともかくセービングでね、まあ金がジャブジャブだっていうことで、バイデンが金ばらまいて、貯蓄過剰になってるんで、預金なんかいらんと。いうことで、めちゃくちゃ低い金利にしてるもんで、みんなアップル銀行と MMF に金が向かっちゃうということで、まあこれはあんまりいい兆候じゃないってことですね。だからこれ無理する必要ないっていう人が多いってことですよ。で、日本ではバフェットが日本株買いだ買いだと、そのうち売り抜けてくるんじゃないかと思ってるんですけど、なんだっけ、バフェットさん株に強気なんかいと。この前一世一代の買いをやったのは去年の頭1、3月かな。エネルギー株をむちゃくちゃな買い方しまして、9ページ。そこで現金減ったんですけど、また増えちゃったと。これどんだけ、これ現金の山と言われとるんですけど、 こんな株に強気ならね、皆さん。こんな現金持っとるわけがないじゃないですか。んな割安の株ばっかりだったら今すぐさ、全部この現金使ってね、SP500 でも何でも買えばいいんですよ。買わないじゃないですか。なんでですか。ね。そういうことをちょっと冷静に考えた方が皆さんいいですよと。なんかいうことでね。ただ、バフェットに関しては本当個人投資家が学ぶべきものが多くてね。まあなんか日経新聞も6月の何日かに特集を組むとか言ってましたけど、まあそれは後の米国株のコーナーでちょっとやりたいと思います。
わかりました、はい。ということで大引けを迎えて日経平均株価261円58銭高い 29,388円30銭で取引を終えました。年初来高値更新して2021年11月下旬以来およそ1年半ぶりの高値をつけたということです。ここまでマーケットサイのコーナーでした。
マネーに対する食わず嫌いありませんか。フォーユーと学ぶ日本経済。お金に関する心配事は山積みだけどどうすればいいかわからない、そんなマネー初心者に向けた30分です。
最近気になるあのニュースについて詳しく聞けたり、クイズで楽しく経済について勉強します。
フォーユーのマネー事情も聞けちゃうかも。ラジオ日経第一、毎週水曜夕方6時から好評放送中。
お楽しみに。
月曜夜10時30分は週刊日経トレンディクロストレンド。日経トレンディと日経クロストレンドの編集長が今旬な話題やキーワードを解説します。週刊日経トレンディクロストレンドは毎週月曜夜10時30分ラジコタイムフリーでもどうぞ。
ラジオ日経アナウンサーの藤原菜々香です。フリートーク番組七日もしか発見伝、毎週日曜夕方6時20分から聞いてください。
トゥデイズマーケットです。今日1日の株式市場の動きについて、ここからはラジオ日経鎌田新一記者とともにお伝えしていきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。強いです ね
日経平均株価続伸、年初来高値更新、2021年の11月下旬以来の1年半ぶりの高値ということですね。
トピックスも同様ですね。
そうですね、 13.30 ポイントプラスで 2096.39、 マザーズ指数はマイナスで 8.79 ポイントのマイナス 747.76ポイントです。
いつものように朝6時の日経平均先物アメリカ株を見る、はい、じゃあ朝の6時どのぐらいかなと思って、見ていた朝の6時の先物価格29,130円、今ね、まだ取引されてますけど29,400円を上回ってますよ、ね、取引時間中に日本の時間に日本株が強いんですよ。海外の時間に日経平均先物取引されても大して上がんないんですよ、うん。それで日本の時間で取引されると、要は日本株の買いの力が結構強くて上がってるという状態。今日はですね。
これ何、外人主導なんですか？
まあ、海外投資家ですね。
日本人こんな上買いませんもん、
ね。日本人は、下がったところを買う、やっぱりね、自分のお金ですから、まあ、
それが正解なんだけど、
これね、自分のお金の資金運用ですから、やっぱり下がったところを買う、で人のお金を運用するという形になるとこれはやっぱり買い戻しですとかっていうのは結構多いんですね。ロングショートの取引のそのショートポジションの閉じるというようなのが、やっぱりこの短期的取引が結構日本株に対して影響がある。今日のやっぱり大切な動きはですね、
はい、
8035の東京エレクトロンですよ、
はい、
日経平均への影響力も大きい、
はい、
で半導体関連の日本の代表株、
うん、
半導体製造装置メーカートップの会社、
今日は 3.21% の上昇、510円高16,395円で終えてますね。
3% 高ですね。これ昨日決算発表をして今年度の営業利益の見通し 36% 減益になるぞと発表したんですよ。 36% 減益でも来年の半導体の市場は去年よりも良くなるぞと、今年の半導体の市場は 10% 落っこちる、もう在庫調整、 TSMC の売上高 14%15% 落ちてる、今年は落ちるだけど来年は
去年よりも高い水準、これ聞きますね、やっぱり、
うん、まあ、だから PC はもうダメなんだけど、サーバーだとかそっちの方が好調じゃないですか、もうすでに良くなってるじゃないですか。
サーバーだとですね、今度新しい CPU が、うん、バンバン出てくる、投入されるんですって、うん、それであれ、それが省エネ性に優れてるそうですね、うんうん、で省エネに優れてるんで、みんなそのサーバーの取り替えっていうのをやんなきゃいけないから、
NVIDIA もインテルも AMD も全部そっちの方は新型の出して、でも今チャット GPT ブームで企業もそれやらなきゃしょうがないみたいなことになってますから、
だから今年度現役でも来年度市場がでかくなるということで、うん、これ買われるともうこれ太刀打ちできないんですよね。
だから、鎌田さん、NVIDIA が止まらない限り、ハイテクだけはね、アメリカ株って8銘柄だけで上げとるんですよ、毎日。だから別世界なんですよ、それ。
だからそういう流れに、この日本株の中で半導体関連株が乗るのであれば、これね、結構大きいですよね。だから、いくら今期が現役だとか言っても、売れなかったら、買うしかなくなっちゃうじゃないですか。ショートポジション持ってて、よし今年度現役の会社だから、ショートポジションでも来年と再来年は良くなるんだって言われて株価が上がっちゃったら、もうどうにも対応ができない。これは大きかったですよね。で、東京エレクトロンがこんなに上がるんだったら、上がる株がいっぱい出てくるってことですよね。半導体が来年以降の市場が拡大するっていうと、だからこれは結構やはり大きかったところですよね。
日経平均への寄与度も51円一株で上げていますね。
だからちょっとこれね、いいとこ取りの部分が多すぎますね。なんかに似てるなと思ったら、去年の年末ぐらいに、はい、コロナから中国がコロナ規制をやめるって言ったじゃないですか。そうするともう中国の経済はとんでもなく良くなるんだっていうことで、それで株価が大きく上がった時ありましたよね。あの時もですね、足元で中国の経済指標が悪いのが出てきても、大丈夫だよ、これから良くなるんだからって言って。
でも、さほど良くなってますよね。
それ重要なことなんです。それ、すごい重要なことですよ。それで今、決算発表でですね、例えば住友金属鉱山とか株が下がってるんですけど、はい、ニッケルの価格は中国の需要が予想以上に良くないからっていうようなことで、ちょっとニッケルの価格を下に見たりとか、はい、あとは化粧品のSTローダーっていうアメリカの会社が、中国の外出関係の化粧品を塗る人があまり多くないからっていうようなことで結構下方修正したりとかして、だからその現実的にそんなに伸びないやっていうことでちょっと反省する部分っていうのは先行きにあるかもしれませんね、これはね。
しっかり戻ってきてる部分もあるんだけれども、
これはだからもう今の段階だとすごくいいとこ取りですよね。
ね、チャット GPT でね、ガラッと変わっちゃったの、でもどこも AI でやらざるを得ないんですよ、だからまあ、今のところマイクロソフトが一人勝ちしそうだけど、まあ、とりあえずどこが買っても NVIDIA だとかチップの会社買っときゃ、グラボの間違いないやと。
そう、今のあれそうです、今週のGoogle アルファベットの株価って、なんか、2日続けて 4% 上げたりしてんじゃないですか。
まあ、AI の絡みですよね。
だから、今の西山さんのご指摘通り、その、チャット GPT、はい、こちらで株価の反応、すごい強いってことですよね、これ。
中華逆にそれ以外何もない事情ということも言えるんですけど。
ただね、これ心配されるのは、ちょっと日本の株本当にいいとこ取りだけでいいのかっていうと、アメリカの金利って結構また3.25% が銀行が破綻した後の一番低い水準ですけど、結構それまた意識した水準 3.3% 台の半ばぐらいまで来てるじゃないですか。そうすると、これ通常ですね、こういう時って、アメリカの金利が下を見る時っていうのは、日本株良くない時ですよね、これ。
まあ、いつもそう言われますよね。
でも、日本株がいい、
それで、もうそうなると、今はかなりいいとこ取りですよね。日本企業は、その、低 PBR の脱出策、
はいはい。
これで経営改革に、みんなが進むだろうということ、うん。これもですね、今結論出ないんですよ。
はい、
だってすごいですね。今は結論出ないじゃないですか。中期経営計画出して、はい、3年後に ROE、PBR、このように上げていく。それ言われたばっかりで文句のつけようがありませんよ。はい、そうすると、上がる株が結構多い。今はそこに、で、ネガティブな要素が、 出てこないっていうのが現状なんですよね、うん、
なるほど、まあ、増益増配など発表した企業も今日買われて、まあ、逆に減益発表したところでも買われているところ
だから、ね、現実じゃなくて期待感で先走って買ってるという、う
ん、これ も, もう完全に説明がつくのはもう今の西山さんのご指摘通り期待感、はい、これは要は株価全部上げてるの PR の拡大ですからね、予想利益は上がってないです。
本当に良くなるかは分からないとまだ、ね、
この値上がり銘柄数とか見てみても今日こんだけ上げてても5割しか上げてないんですよね、はい、全体の1031銘柄
これ56%、これはもう確実に大型株、うん、主力株が上げてるからってことですね。で大型株主力株買うのは、うん、これはあの流動性の高い株でロングショートをやっているあのヘッジファンド、うん、でショートポジションのを減らすっていう形になると大型株が上がるっていう、はい、まあ、その構図でしょうねこれ。うん、
ただねダウ平均は4日続落ということで、まあ、日本株が今日続伸していると、そんな中年初来高値更新しちょっとしたなんか違和感を感じるというのが、
まあ、鎌田さんのそうですね、うん、あの日経平均という商品を買うのかと言われれば私は買いませんね、買いません私は買いません。日経平均という商品を買うか今買うか言えば、ここで新規のお金未然に置きってこの今日の終値で買うかと言われれば買いません。買いません。ただ日本株で選んで、何かいい会社を、選んで投資家をやってたとして買うかと言われれば、僕は投資家をやってたらあの選びたいと思います。今日いっぱい決算発表出ましたからね、あの土日に睡眠時間を減らしてですね、ね、いい会社ないかなと思って探すと思いますよ。
これ。なるほど。まあ、それでじゃあ来週どのあたりを見ていればこの動きが、
来週はですね、うん、あの中国の経済指標、僕こっちの方を注目したいと思います。火曜日、中国の工業生産高、
はい、
こちらと小売売上高、
はい、
あの中国の経済の状況と日本株ってやっぱり連動性結構強いんですよ。それで工業生産高において、まあおそらくパソコンとスマホはあの部門別でもまだ落ちてるんでしょうけれども、うん、太陽光発電というセクター、これがねめちゃくちゃ増えてるんです、中国の工業生産高で。そのあたりを、来週も個別物色が盛んになるでしょうからね、その中国で需要の増えている分野でどういう分野があるのか、これを探して、個別物色という形になります、
うん、全体の景気というよりかは、この明るいところを探したい、
そうですね、あの株をさ個別の株を選ぶような要素が欲しい、うん、日経平均という商品はいらない、そのようなあの対応を、ね、投資家でしたらしたいなと思ってます。
うん、その火曜日が4月の中国の工業生産高、小売売上高、中国固定資産投資、中国不動産開発投資などの、経済指標が発表されると、ね、それ以外何かありますかね。
これもあとは5月の数字ですとね、はい、あのアメリカにおいてニューヨークとあのフィラデルフィアで製造業の景況調査の5月分、新しいデータが行われます、
はい、
1ヶ月前を思い出してみると4月のニューヨークの経済指標、景況指数めちゃくちゃ上がった、製造業、うん、でもフィラデルフィア連銀の景況指数全然上がらなかったこれの見極めですね、5月のデータ、うん、本当にあのニューヨークの製造業の景況指数はあんなに本当に良くなったのか、はい、騙しだったんじゃないのかって。
アメリカって地方によって全然違いますからね、
はい、でそれ で劇的に改善してたじゃないですか、うん、あの4月のデータが、だからそれが本当なのか、
後で訂正すると思いますよ
それで面白いですよ、15日ですからね、月曜日ですから、月曜日、これはもう見どころありますよ、本当に、うん、
5月のニューヨーク連銀の製造業景況指数、はい、15日月曜
前の月が劇的に改善してましたからね、うん、それが嘘だったっていうこと、嘘はないんですけどそれがちょっとね特別な事情だったっていうことになると、かなり製造業への警戒感が強まるかもしれません、
う
ん、
その月曜日には3メガバンクの決算なども発表されるということです。ということでここまで鎌田さんにお話を伺いました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。ではマーケット簡単に振り返っておきます。日経平均株価261円58銭高い 29,388 円30銭で続伸して終えています。年初来高値を更新、5月9日につけた高値を超えて年初来高値更新、2021年11月下旬以来1年半ぶりの高値。同じくトピックスも 13.30 ポイントの上昇、2096.39 ポイント。マザーズ指数は 8.79 ポイントのマイナス 747.70 ポイントです。 そしてプライム市場全体の商いですが、売買高が16億6497万株、売買代金は3兆9587億8500万円、全体の値上がり銘柄数が全体の 56.2%、 1031銘柄、値下がり銘柄数は全体の 40% で737銘柄、変わらずが66銘柄となっています。そして商品です。直近の国内の金先物 1g 8694円、68円安 0.77% の下落。そして直近の東京原油先物は1キロリットル当たり59,060円、1840円の下落で 3% の下落となっています。ではここからは今週のアメリカ市場について西村さんからです。
はい、今日はね、最後のコーナーが短いんで、はい、ちょっとこの米株コーナー長めにやりたいと思ってるんですけどね。はい、まずまあ、これ、まあ、アメリカのこの連休中に何が起こったかって、まあ、バフェットさんが株主総会やったと。年次総会やって、まあ、それの話題で、まあ、つまらない冗談も言ってましたけどね。
この置いてるね、銀行の金融不安をね、もうなんか、ジョークにした感じで。
CNBC で中継やって、それ見た人も多いらしいんだけど、まあ、その前に、はい、一緒に決算発表もやりまして、なんだっけ、バークシャハザウェイの、資料11ページ。これ、強気強気って、バフェットさんは、なんか日本に来てね、わーわーって、なポジショントークに決まっとるじゃないですか。あの、冷徹な親父がね、これから買いますって言って、その通り買うわけないんですから。で、これ2期連続売り越しなんですよ。
はい、
この、緑が買い越しで、赤が売り越しと。結局、買うもんありませんと。バリエーション的に。そういうことで決して強気じゃないと、まあ、あんまりマスコミのね、今何でもね、商売の種にしようということで、バフェットが日本株を買っとるともう未来永劫上がってくんだみたいな話が多いんだけど、それはちょっと違うんじゃないかなと。で、その次の12ページがですね、バフェットさん総会で何言ってるかって言ったら、バークシャハサウェイの、景気がこれから悪くなると、もうあらかじめ言っとるわけですよ。今回すごい利益出しちゃうんだけど、これからダメですよと。で、ダメなどころかですね、この半年ほど続いてた米国経済が信じられないような時期が終わりつつあると。こんなね、万年強気のポジショントークしか言わない人が弱気言っとるんですよ。これちょっと気をつけないといけないぞと。で、このバフェットさんのですね、もう現金の山ですね、さっき言った。1306億ドル。いや、こんな株に続きなら全部株買うてくれよっていう話なんだけど、まあ全然その気はないどころか、売り越しになっちゃってると、2期連続。でね、おかしな話がね、台湾が、地政学リスクがあるから、TSMC の株話しましたと、バークシャハザウェイはね。で、日本は買いなんだと。んなバカな話ね、誰が言ってんだと。大体、日本っていうのはね、言葉悪いですけど、アメリカのね、中核的属国だと世界に認識されてるんですよ。アメリカの言いなりに動いてると。まあ、敗戦国のドイツとかね、日本はそういうふうになりやすいんだけど。でね、これそれで、その、日本株は買いだっていう理屈はなくて、地政学なんてね、熊本に TSMC が工場を持ってきたから、あれ分散で安全なんだと。台湾有事とかね、尖閣で何か起こったとか、そんなんだったら、真っ先に日本って矢面に立たされて、下手したら、アジアの中のウクライナみたいな立場なんですよ。代理戦争をやらざるを得ないようなところに追い込まれる。ある意味ね、台湾以上に危ないって言われても日本は遊ばれちゃうわけですよ、アメリカに。台湾はちゃんと中国とも仲良くしてるし、アメリカとも仲良くしてるし、全方位外交でやってんだけど、日本は小判ザメみたいなことやってるから、これは危ないぞと。逆にね、だからバフェットがあんな地政学でね、日本は買いだなんていうようなことは全く考えてないはずなんですよ。だからそこら辺ね、皆さん今のその報道っていうのはちょっと、かなり偏ったね、 営業ベースのものが多いから気をつけてくださいよと。で、13ページ。まあ、その TSMC を全部話しちゃったということで、まあ、バフェットさんを売ったからしばらくダメだろうということで、まあ、水色になっちゃってるわけですね。だから、半導体有望だ、有望だって言ってて、まあ、これが一番ね、世界の半導体牛耳ってる銘柄なんだけど、実はさほどでも、まあ、株価的にはないってことですよ。で、次、バフェットのとこは、上がってまして、株が。次のページですね。これはアップルが上がったから上がっとるだけ。はい、で、バークシャ自体も、まあ、いい決算してて、保険の収入とかも増えてるわけですけど、バフェットのとこのこのバークシャハザウェイっていうのは、保険業ですよ。で、鉄道からエネルギーから、エネルギーってめちゃくちゃ力入れてるんですよ。で、まあ、この投資から、まあ、複合コングロマリットみたいになってんだけど、まあ、とにかく、バランスが取れてるなという感じで、まあ、今、この上がっとるのは、アップルのおかげと。まあ、4割持ってますからね。で、じゃあ私がね、これなんか今のアメリカ株をそのすごい買いたいかというと、その次はバフェット指標で、これがもう高すぎてね、去年の頭にもう天井打っとるんですよ、 200% で。こんなね、バフェット指標 200% なんてね、リーマン前は104か105のとこから40いくつまで下がったんですよ。バフェット指標が、リーマンショックがあって、その前の天井が105ぐらいでしょう。去年の頭に200つけたって、我々ね、35年ぐらい運用やってて、こんなバカな時代が来るとはよもや思わなかったと。それほどやっぱり国家管理相場になって、まあ QE の4連発ですよね。 QE1 から4まで、これで強引に押し上げたと。で、今150ぐらいで、こんなもんバリエーション的に買いでもなんでもない。これバフェットの研究をずっと発表してるね、指標をグルフォーカスというページに大幅に過大評価って書いとるじゃないですか。さっき鎌田さんが、私は日経平均は買えませんって言ってたけど、まあその通りだという気がするんですよね。で、まあバフェットさんのすごいとこはね、今米銀がと、破綻したとかね、危ないとか売られてると。で、日本もね、みんな資金繰り大変な会社ばっかで、まあ日本のバフェットって言ってたソフトバンクの孫さんも資金繰りばっかしてんだなんと。まあそんな中で、バフェットっていうのはなんで注目されるかちょっとね、資金繰りの心配が全くないんですよ。で、私がね、運用始めた頃は皆さんね、アメリカのその長期金利って 8% ぐらいが真ん中だった。中立金利 8% だよ、津田さん。1980年代後半とか。したら、20% の仮に運用成績上げても、8% はフリーランチだから、引かれるわけ。で、私の成績は 12% なんですよ。そういう時代からバフェットはゼロコスト調達でしょ、保険で。ゼロの運用コストしかかかってないから、極めて有利な運用をやっとったわけですよ。だけどね、じゃあみんなバフェットの真似すりゃいいじゃないかっつって、二人目のバフェットって一人も出てきてないんですよ。で、唯一バフェットのビジネスモデルに近いと言われてるのがアマゾンのジェフ・ベゾス。あれは本売って、売買代金入ってきて、支払いが半年ほど後なんですよ。だからいくら赤字でも潰れない。常に現金が手元資金がジャブジャブだから何やっても潰れないっちゅうね、バフェットの真似をして、まあ、DE ショーってファンド辞めたジェフ・ベゾスさんはバフェットの真似をしてゼロコスト調達のビジネスモデルを作った、うん、だからアマゾンはビクともしないわけですよ。まあ今もね、これからも。で、まあ、個人投資家を学ぶのは、バフェットさんってね、まあ、バフェットとか、JP モルガンとかも見てると、何で儲けとるって言ったら、みんな大暴落で儲けるんですよ。誰も買わない時に、二足三文で M&A したり、株持ったりして、その後、政府が当然対策打って、株上げますから、それで大儲けする。だから個人投資家も、長期の運用っていうんなら、暴落した時とか、バリエーションが極めて安くなった時に買わないとダメなんです。逆張りで。 だけどその時はね、皆さん今みたいな相場に踊ってると相場がドーンと下がった時に金がないということになっちゃうわけだから、今リスク資産にその金をドーンと持っていくっていうのはね、バリエーション的にやっぱり高すぎるから、はい、いや、その、津田さんとこ見てね、OG キウイやってる会社はいいんですよ。大暴落しようが、大暴騰しようが、株が。関係ないですから。だけど、あんまりね、リスク資産に金を今突っ込んでると、恐ろしいことになりますよ、と。で、まあ、手前味噌で悪いんですけど、17ページ、これいつ撮ったんだっけ、わけばやさんと私で動画 YouTube でやってまして、今。
今週ですね。
あ、今週やったんだっけ、
はい、
連休の頭にやったんだ。
開けてから。
これ、わけばやさんですか、
はい、わけばやさんですよ。え、なんで、
あの、ピッピッ。
何を言ってるんだ。いや、わけばやさんですよ。わけばやさん家からやってるの。そう、
ズームはね、いいんですよ。
まあ、それで、このバフェットのあれをやってましてですね、はい、まあ、興味のあることは見てください。
そうですね、
この3万人以上見てもらってるみたいで、
このチャンネルのコメント欄でもね、西山さんへの質問を受け付けたりしてるんですけども、うん、このバフェット指標ちょうど出てるからちょっとお聞きしようと思うんですけど、150で高すぎて、まあ、100ぐらいに調整するんじゃないかっていう話を西山さんされてましたけども、うん、このアメリカ国外から結構アメリカ株を買う人が増えている今としてはちょっと高めに見ても大丈夫なんですか。いや、
だから本当のバフェット指標っていうのはね、75以下が買い場なんですよ、はい、だけど今アメリカしか運用先がないし、もう世界のね IT の覇権アメリカが取っちゃってるんだから、チャット GPT だと、はい、やる会社 AI なんてアメリカしかないんだから、みんなそこしか行くとこがないわけですよ。だからこのグルフォーカスも本当のバリエーションから言ったら100でもリーマン前に天井打っとんだから安いってことはないんだけど、今の昨今のそういう秋葉さんみたいな今の意見の状況を鑑みるとね、はい、まあ安くはないんだけど100ぐらいまで落ちないと安心して持てないでしょっちゅう話で、で去年がなんせ200があったんですから、うん、そっから200から100まで下がったら米株半値じゃないですか。これね、ウィルシャー2000中、株の時価総額を2000銘柄のアメリカの GDP の数字で割った比率なんですよ。だからちょっとあれだなと。ただね、もう今ハイテクだけ8銘柄の成績でアメリカ株っていうの上げてて、日本も半導体のところは湧いとるだけでしょ、はっきり言って。でもね、日本企業ね、私ね、一流企業の人と今年になってからだいぶあったんだけど、みんな景気いいって言ってる。
うん。うん。企業本当に。うん。体感としては。
うん、だけど、先はあんまり、みんな見通しはもう今ピークだろうと、うちの会社はと言ってましたけどね。まあ、それはともかくね、このNVIDIA。これが下がらない限りは、次のページですね。もう、アメリカ株は息しとるわけですよ。だから、これだ、もうそろそろ終わるかと思って全然終わらないっていうね、恐ろしい相場を展開してると。要するにマイクロソフトが勝とうが、アップルが勝とうが、グーグルが勝とうが、NVIDIA のグラボがないと話にならんということで、間違いのない、失敗のない銘柄と言われてるわけ。で、そんだけね、破壊的イノベーションだ、それは AI だって言っとるんだったら、次のページ。それこそキャシーウッドさんが、踊り出てきていいはずなんだけど、キャシーウッドさんの投資してる AI の関連の銘柄は全部優れなくて、うん、そんなもんね、マイクロソフトが勝つに決まっとるじゃないですか、今のあれ見てたら。で、Google と Facebook と Apple は対抗馬を当ててきて、もしかしたらマイクロソフトが組んどるそのオープン AI を打ち負かすことがね、あるかもわかんないけど、うん、他のとこは金がないから勝てないんですよ。決まっとるじゃないですか。だから、まあ、アークはね、この下げ過程で、キャシーウッド応援団っていうのはいましてですね、もう常に押し目買いが入ってきたんだけど、最近は入らないようになっちゃったというのがね、大きな変化。まあ、見切りをつけて、やっぱりキャシーウッドダメだと、バフェットの方がすごいぞっていう話になっちゃってるっていうのは、今のアメリカの、まあ、世論なんですね。で、ちょっとおかしいなと思うのは、20ページ。 SP500 めちゃくちゃ強いのに、今、戻りの B 波みたいなのやっとると思うんですけどね、A と下げて。キャッシュウッドの、その、この赤い方、白いのが SP500 で、アークイノベーションファンドは全然戻ってねえと。
はい、
こんな連動してたのに SP と。ワニの口見て開いちゃったわけ。これどっちかがおかしい。もっとアークが買われないとおかしいという意見もあるでしょうし、うん、SP500 高すぎるんじゃないのというね。まあそれはどっちかわからないけど。
はい、
で、まあどっちにしたって中途半端な、景気サイクルの端境期の相場ですから、結局は利下げがあるまでは遊び相場って私はいつでも言ってるんだけど、次のね、21ページ。まあ、これ本当に考えにくいことなんだけど、金融緩和があるたびに相場っていうのは下がるんだと。逆に今みたいな利上げとかね、引き締めとか、あるいは利上げ停止のうちはいくらでもバブルは延命できるんですよと。で、今、利下げなんてね、市場では織り込んで、今日のマネースクエアさんのセミナーでもやるけど、それ。まあ、市場予測だともう今年中に利下げがあると。いや、それはね、あと2、3行は銀行が飛ぶんですよ。そういう事態になったら、まあ、利下げっていうのも考えられるんだけど、何も起こらなかったらね、だらだらだらだら、利下げしない可能性もあるんで、これ何とも言えないんだけど、まあ、まだ本格的にね、株が下げるようなサイクルっていうのは利下げから始まるんで、まあ、今のところはね、死の舞踏をやっとりゃいいんだと、骸骨も笛吹いたら踊りますよというね、局面なんじゃないかというふうな気が私はしとるんですけどね。
はい。ということで、ここまで以上、トゥデイズマーケットでした。
ラジオは一方通行ではありません。パーソナリティと聞いているあなたの心が合わさって、その瞬間に合う心地の良い世界が作られています。あなたが気分を上げたい時や、リラックスしたい時、ちょっと寂しい時や、ぼーっとしたい時など、その時の気持ちにぴったりな音や声を準備して、あなたをお待ちしています。ラジコはどんな時も居心地の良い場所でありたい。聞く場所が家だって移動中だって海や山でも、あなたが耳を傾けるだけでそこが一番の場所になるように。心が整えば今日も明日もきっといい日になる。さあ、心地の良い声を浴びていきましょう。世界を広げる音がある、ラジコ。
マネースクエア、トラリピーボックス。
トラップリピート、トラップリピート、僕の名前はトラリピ。トラップリピート、トラップリピート、それを略してトラリピ。
マネースクエアといえばトラリピですが、そのトラリピをもっと日常のトレードで生かすためのトラリピの活用アイディア、今日は小暮さんにお話を伺っていきます。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
まずはおなじみ OG キウイのパフォーマンスからですね。
はい、今回2週間分ということで、回数金額ともに多くなっています。
はい、
2週間前から比べて OG キウイ24回利益確定がありまして、16,782 円の積み増し、
はい、
確定利益は100万円の戦略に対して514,870 円ということで、うん、50% しっかり超えてきたという形になっています。2週間前、はい、次回あたり50万超えるんじゃないかなって言ってたのが、もうしっかりと51万円台という形になっています。
サプライズの利上げなんかもあった
影響ですよね。そうですね、オーストラリアがまあサプライズで 0.25% の利上げが 0.5% ということで、少し大幅に上げてきたという形なんですね。
このロー総裁っていうのは結構長いことやっとると思うんだけど、よう分からん人だなと思って
慎重に慎重にと言いながら突然 0.25%
不意打ちみたいなことするよね。
そうなんですよね。だから結局オーストラリア、まあフォワードガイダンスを無視していいとは言いませんけれども、うん、どこまで当てになるのかなんて思いまして、ちょっと実際のそのインフレ率と政策金利のグラフなんていうものも今回用意してみました。
なるほど。
その手前で、2つ目の資料、OG キウイ以外の2つの、トラリピ向き通貨ペア、米ドルとカナダドルの、組み合わせドルカナダ、そして、ユーロとイギリスのポンドユーロポンドの組み合わせ、こちらを混ぜた300万円の戦略、こちらも2週間分で50回の利益確定、3万60円の積み増しということで、うん、1戦略あたり、まあ、平均すると1万円積み上げてくれたということで、うん、まあ、引き続きこのトラリピ向き通貨ペア非常に良い絶好調ですね、うん、はい、しかもどの通貨ペアもまたほぼほぼ真ん中に戻ってくるという状況で、そうなんです、うん、で3つ合わせた、ポジションの評価損益がなんと300万円の戦略の評価損ですよ、5万6311円ということで、ほとんど評価損のないような状況、こちらも間もなく97万6920円の利益確定になってますので、間もなく100万円のお題に乗ってこようと、
素晴らしい
ところです。はい、本当にトラリピ向きのなんでこんなに、動くんだろうというぐらい疑問に思ってしまうぐらいなんですが、まあ、そこを
適度にだから振ってくれる、うん、まあ、ね、あのしょうもない相場って言ったらしょうもない相場それがトラリピに向いてると、
ね、そういうことなんです、
う
ん、
しょうもない相場って褒め言葉ですから
、そうです、あくまでね、
まあ、いわゆるトレーダーの方にとって面白くない相場がトラリピにとっては最高の相場ですからね。
最高の相場なんだよねこれね、
はい、だから私が思うのはトレーダーこそトラリピをやって面白くないなっていう時こそトラリピを使っていただくと、そっちで儲かって、うん、あ、これは面白い相場が来た、だったら普通にトレーディングすればいいんじゃないか、こういうふうに思っております、うん、
はい、
さて次の資料ですけれども、ニュージーランドとオーストラリアのインフレリスト政策金利、持ってきました、ピンク色がインフレーションレートで、黄色が、政策金利ですね、はい、で1年債も、細い線で重ねていますということで、ここ何が言いたいのかというと、ニュージーランドの、インフレーションレートと政策金利の差はおよそ 1.5% 弱まで、縮まってきました、政策金利が 5.25% インフレ率が 6.7%、
まあ、まだ全然でも追いついてないということだよね。
そうですね、うん、アメリカはもうすでにここ逆転していますので、まあ、そんなアメリカと比べればまだ利上げ余地はあるかもしれないという中ではありますが、まあ、そのギャップ、まあ、それをゼロになるまで利上げをするという話でもないですけれども、まあ、まあ
そういうことだよね、うん、
まあ、そこのバッファーとしては 1.5% ぐらいだと。で一方オーストラリアの方は 7% のインフレ率に対して政策金利は 3.85% という形ですから、こちらはむしろ 3.2% くらいのギャップがあるというふうに考えます、
ね、オーストラリアが小暮さんサボっとるということですかこれは、
まあ、簡単に言うとそういうことなんでしょうねインフレ対策というよりもむしろ経済の方の安定を意識して、利上げしないと。
中国がちょっと悪かったから慎重になっとったかもわからんね、
はい、そうですね、うん、ということで、まあ中国経済なんかも関わりはありますけれども、うん、逆にそのニュージーランドがこれだけブレーキをかけて景気に減速がかかれば利上げできなくなってくる可能性もありますからね、まあ、
今不動産結構落ちてきたってさっきも話してたんだよね、はい、うん、
そうすると、まあ、利上げ余地がどれだけあるかというところで考えると、利上げのペースの話じゃないです、単純に今データから見て余地がどっちが大きいかでいうとオーストラリア、つまりこれは、うん、政策金利のギャップは少なく小さくなる可能性の方が将来的に見れば、まあ、1年2年、見れば、あるんじゃないのかというデータかなと思っています、
はい、
まあ、これを OG キウイの値動きに当てはめてみますと、政策金利の差が小さくなるというのは、OG キウイが上昇するということですから、
OG 買いになると
そういうことですね、うん、ですので、まあ1年ぐらいの期間を見通す上では今の水準ちょうど真ん中ぐらいにいますけれども、もしかすると1年後はもう少し上、1.10 とかそのあたりで動いている可能性も、まあ、
これだけ見てるとそう思えるよね、はい、
そうなんですね。ですので売りのエリア過去を見てみると 1.36 とか、上昇していた局面もありますので、そこまで上がるとは全く今の段階では考えてはいませんけれども、まあ買いと売りどっちが怖 いかで言われれば売りの方が怖いですよというシンプルな回答になりますので、売りの量をまあ見直す、売りをやるなという話ではないですね。一回もしも担ぎ上げられた時に大丈夫なのかなという点検をしておくというのはこの機会に一度考えていただいてもよろしいんじゃないでしょうか。
はい、そして最後に
はい、はい、そしてカナダドル円、はい、また昨日ですね100円割れてきたというような状況になっていますけれども、はい、引き続きこちら、この番組でも同じみ、日賀さんの出している戦略は 100円までの、レートをカバーしている戦略ですので、はい、ぜひマネースクエアの戦略リストで詳細を確認いただければと思います、うん、まだ口座をお持ちでない方に関しましては、新規口座開設キャンペーンというのもやっておりますので、うん、この機会に検討をよろしくお願いいたします。
わかりました。ということでここまで小暮さんにお話伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
マネースクエア、
あなたもマネースクエアのトラリピで FX CFD 運用を始めてみませんか？特許取得の自動注文トラリピなら発注の手間や時間に悩まされることのない快適な運用をサポートしてくれます。さらに投資情報も充実。投資家の皆様のお役に立つ最新情報を毎営業日配信しております。ザ・マネーでおなじみの西山孝四郎さんをはじめ有名講師陣による当社限定の特別レポートも多数ご用意。マネースクエアの口座をお持ちの方であれば、すべて無料でご覧になれますので、ぜひチェックしてみてください。今なら、新規口座開設キャンペーンも開催中です。口座開設はもちろん無料。お申し込みはおよそ5分で完了いたします。気になった方は、今すぐトラリピで検索してみてください。その他にも、マネースクエアのホームページやツイッターなどの公式 SNS では運用に役立つ様々な情報をお届けしていますので、ぜひチェックしてみてください。マネースクエアではこれからもザ・マネー西山孝四郎のマーケットスクエアを通して投資家の皆様を応援いたします。株式会社マネースクエア、金融商品取引業関東財務局長金商番号第2797号。当社の取扱い商品は投資元本以上の損失が生じる恐れがあります。契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引ください。
ラジオ日経ではリスナーアンケート調査を実施しています。アンケートに答えると抽選で特賞の iPad が1名様に、 Amazon ギフトカード3000円分が30名様、パーソナリティの書籍詰め合わせセットが20名様、総勢50名様以上に当たるチャンス。詳細お申し込みはホームページ右上のプレゼントのアイコンをクリック。締め切りは5月19日まで。たくさんのご応募お待ちしています。
企業トップが語る
威風堂々、
毎週水曜日夕方4時40分からオンエア。パーソナリティの
毎度
相場の福の神藤本信之さんが厳選した上場企業の経営トップをゲストに迎え、事業展望や経営哲学などを伺いつつ、トップの人となりにも迫るインタビュー番組です。企業トップが語る威風堂々はラジコタイムフリーポッドキャストでも配信中。
ほな聞いてや。
西山孝四郎のマーケットスクエア。
このコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただきます。今日は為替市場は方向感を失っている。
はい、まあどう言ったらいいんですか、まだインフレのやっぱり粘着性っていうのを考えると利下げなんか全然できないと、かといってもうマーケットは年内利下げとかね、そういう織り込みやってるわけでしょ、はい、もうどっちつかず でしばらく、利上げを打ち止めて、うん、様子見かいと。じゃあ金利動かなかったら為替動くわけがないじゃないですか、
はい、
で今の市場どうなってるかというとドル円の冷やし、まあ一応私のあれではね、まあ円安相場っていうんでこれ買いトレンドになってんだけど、 なんだかうだうだうだうだ動いとるだけでね、うん、いまいちだなと。でちょっとね驚いたというかああみたいな感じに今なってるのはユーロが次の、はい、なんだページですね、うん、売りシグナル出てったみたいな。なんかね上上がっとるんだけどユーロ高のドル安相場だったんですけどそんな力のある相場でなくて、はいね、標準偏差も全然上がらないなと思って、まあ横ばいの調整みたいな形だったんだけど、昨日落ちてですね、まあ今私のその順張りシグナルではちょっと売りシグナルが昨日から点灯しちゃったと。いうことで、ここのところまあ動いてなかったっていうかユーロ高で来たんですけど、ちょっとこれが転換してると。で、ポンドもですね、まあ、こちらはまだ売りシグナルは点灯してないんですけど、昨日一緒にバーンとドル高になりまし、まあ、ちょっとね、まあ、方向感が本当にさらになくなっていく相場なんじゃないかと。かといって、ガンガン売られていくっていう形にもならんと思いますんで、まあ、津田さんじゃないけど、レンジでやっぱりちょこちょこやってるのが一番いいあれなのかなと。
両方とも高ですけど、それがしたっていうことはですね、やっぱ方向感が分かんないですね。
うん、いうことですよ。で、かといって、ドルもね、じゃあどこまで上がるのかっつったら、今時点の予想を見ると、FF 金利の。これ、市場が予測してるのはね、次のページ。もう、これ、7月とかでもう止まっちゃうと。利上げは少なくとも。で、その後ずっとこの利下げを読んどるわけですよ、はい。こんなことでドルなんか買ってていいんですかと。ねえ、若林さんってアメリカの FF レートが下がるのにドルが買われるなんてことありますか、だからこんなもん賞味期限がね、せいぜい限られてるってことですよ。で、これは、もしですよ、皆さん。こんなね、うまいこと利下げには私は行かないと思ってる、実は。
緊急的にやりますよね。
いや、だから突発事件だとか、金融危機だとかね、うん、金融恐慌みたいになったら、利下げに行くと思うけど、うん、それが出てこない限りはね、うだうだうだうだ言っとるだけなんですよ。うん、で、まあ、どういうんですか。これがでも、もし実現しちゃったら、ドルはもう買えないし株も買えない。さっき言ったように利下げは売りなんですから。だからまあちょっとそこら辺のね今はざかい期利下げに行くまでの一番まあ相場的には難しい局面にあるということですね。
はい、ここまで FX マーケットスクエアでした。
私ラジオ日経の番組を聞き逃しました。
ラジオ日経公式マスコットのラニーです。そんな時は、ラジコのタイムフリー機能です。放送後1週間以内なら、その番組の再生を始めてから24時間以内に、合計3時間分まで聞くことができます。ラジオ日経は全国放送だから、日本中どこでも聞けます。
タイムフリー機能で好きな時間にラジオ日経を楽しめるんですね。
スマホで、パソコンで、ラジコで聞こう。ラジオ日経。
おはようマーケット、
金内彩子と
濱田節子が
東京株式オープン前の朝8時から投資に役立つ情報をコンパクトにお伝えします。
海外市場の動き、気になるニュース、一日の情報チェックはこの番組からスタート。
おはようマーケット、
平日の毎朝8時から。
マネースクエア、投資戦略。
さて来週に向けての投資戦略ですが、須田さんどうしましょうか。
はい、まずちょっと繰り返しになりますけれども、月曜日早朝、これはトルコの大統領選挙、出てくるので、このあたりは要注意と、いうことがまず一番ですね。で、西山さんからの今日本編での話ありましたけど、今の為替相場もしくは株式相場っていうのはやっぱ方向感が非常に不透明であると、で先ほど冗談っぽく言いましたけど、なんで上がってるのかと買いが多いんだと、
なんで売られてるんだ
と、売りが多いんだと まさにこれはですね、まあ、本当に原理原則は本当は相場そうですから
需給だからね。
そうです。で、まあ、例年この6月以降、6月、まあ、5月中旬、6月7月っていうの方向感が非常にまちまちっていうのがですね、まあ、例年の傾向であるんですよね。
そういうことだよね。
しかも今はですね、まさに当局は高に向いてますけど、市場は、鳩といいます、最速相場といいますか、この辺の乖離とか、まあ、当局から言うと誤解っていう言い方しますけど、これだけ乖離があるってことはですね、どっちにも触れるというふうに見た方がいいと思うので、なので、まあ、いやということじゃなくて、ちょっと様子を見てもいいんじゃないかなと。うちの会社では別に休むも相場言っても怒られませんから。そういう時は休んでもいいと。
あ、万年強気で旗振ってるわけじゃない。
外れてもらったら困るわけですから。ただし、行くならば、まあ、先ほど小暮さんがありましたけど、OG キウイっていうのがシンプルかなと思うんですよね。で、丸18番。これが日足のチャート。で、足元でですね、ちょっと上げてる、まさに、今日の昼ぐらいですね。これ RBNZ、ニュージーランド中銀が、4、6月期の2年先の期待インフレ率、これ 3.3% から 2.79% に下げたということがあって、うん、そうすると、今月24日の、まあ、利上げもちょっと遠のくんではないか、もしくは打ち止めじゃないか。うん、そういうことで、OG キーは、給油下げで上げてるというのがあるんですけど、基本はですね、ちょっとこの、動きは非常に見づらいですけど、日足は4月5日につけた安値 1.05850、このあたり割れるかどうかというところで今日のレポートにも書いたんですが、このあたり今のところキープして、で、戻ってくるならばただ、1.075 ぐらいかなと、日足レベルでは。で、下げていくと 1.05 とかこのあたりは十分ありるということで、 1.05 から 1.075 っていうのがコアレンジになってくるかなというふうに思ってます。うん、で、これも200日MA がだらだら下げてきてるってことですから、一気に、まあ、1.1 というのは難しいかもしれませんが、基本的にはですね、ちょっと横向きで、いいんじゃないかなというふうに見てます。まあ、これはドルカナダとかですね、ユーロポンドなんかもそうですけど、やっぱ相殺し合うっていう通貨ペアを選ぶっていうのも一つ案かなと思うんですよね。そんな意味ではドル円も一つ選択肢としてありかなというふうに見てます。で、この OG キウイ、先ほどメキシコペソと同じように週足も見ていくとどうかというと、まあ、これもですね、ぐーっと収縮してる、まあ、力の圧縮相場と言ってもいいと思うんですね。で、26週と半年間の参加者のコストと、52週っていうことは1年間の参加者のコスト。で、これがこの黄色の矢印のところですから、今年のですね、2月ぐらいにはデッドクロスしてるんですね。ということは、しばらくはちょっと裏値が重いというふうに見た方がいいと思います。で、これは、週足と日足が実は合致してて、で、上値目標のところがだいたい26週ですから、半年間の参加者のコスト。1.075 で、下が、ボリンジャーでいうと26週ボリンジャーのマイナス2シグマ 1.05、うん、日足週足が合致してるってことはこれは結構硬いと思うんですよね。そうすると 1.05 から 1.075 っていうことがしばらく、まあ、レンジ相場についてくるかなということですから、はい、ね、うん、まあ、まあ先ほど言いましたけど、眠たい相場っていうのはトレーにとっては非常に褒め言葉ですから、このあたりはですね、ちょっと分からなければ休む、もしくはちょっと様子見るということでもいいと思いますし、しばらくはこのあたりで仕掛けておいてもいいのかなっていうのが OG キウイですね。
キウイが5月の24日に会合があるんですよね。そうです
ね。
じゃあそこまでちょっと動きもなさそうなので、ぜひね、この手掛けるとすれば OG キウイ、もしくはドル円。現在ドル円が134円の7778とじりじりと円安ドル高方向に、
ドル円も十分ありだと思うんですよね。で、方向性は今、まあ、1ヶ月の参加者のコストぐらいですから、居心地がいいってことですから、
ど真ん中だよね。
まさにフライボー相場って上に上にも下にも行くという感じで見ていいと思いますね。
水星逆行はいつまででしたっけ？
これ若林さんの腰痛に聞いた方がいいと思うんですけど。
若林さん、何、水星逆行で腰痛なんですか？
いや、私じゃなくて、もうネタみたいで言いたくなかったんですけど、夫がぎっくり腰になっちゃって
関係ないと思うよ。
水星逆行と
水星逆行でぎっくり腰って聞いたら聞いてもないんですよ。
そうだね、使い物にならなくて。
日曜日とか一応15日までですか。だからトルコにギリギリ入るかどうかっていうことですから、
月曜日ですよね。
まあ、そろそろ終わるというところですね。そうそうそう、明け橋さんの旦那さんにもちょっと言うといてください。
しとこうと思います。ということでね、月曜日ぜひご注意ください。番組そろそろお別れの時間です。今日ここまでのお相手は
西山孝四郎と
マネースクエア津田高見と
明け橋理香でした。
さよなら。
この番組はマネースクエアの提供でお送りしました。